本日は平成24年、7月の8日ですね、の日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は第2コリント11章の、11節からなんですけども、と言います。ちょっと前の方を見た方がいいですかね。9節から見た方がいいですかね。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につきあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実にかけて言います。アカヤ地方で私のこの怒りが封じられることは決してありません。まあ、ちょっと分かりづらいな言い方はしているかもしれませんけども、要するにお金の面で、あなたたちに負担はかけませんよと言っていることですね。で、で、これは、なんとなくパウロの言っていることが分かるような気がするんですね。基本的には、我々が、で、皆さんも、主の働きに入って、行きますし、また、献金ということも当然、出てくると思います。いつまでもね、エネミアの下で、話聞いているだけじゃなくて、皆さんが積極的に働きについてくる日が近いであると思ってたんですけども、その時にやっぱり当然働く者は報酬を得るのは当然であると書いてあるんで、基本的にメッセージして、そして報酬をもらうって基本的に正しいんです。で、旧約聖書を見てもレビートっていうのはまさにね、働き人の、方ですし、レビートって、ね、みんなから10分の1もらってますからね。それは今の時代で10分の1を、献金をもらって生活する牧師とか働き人の方なんです。それは基本的に正しいんですよ。だけど、でも原則正しいんだけども、でもこのコリントの教会に関してパウロはそれを用いないっていうことを言ってるんですね。で、思いにならないようにするだろう、そういう場合もあるってことですね。だから、そういうことは、どの時どうしたらいいのかっていうのは、わからないんですね。わかんないんですけども、やっぱりこれは、パウロが示されたとしか思わないです。思えないですね。で、この、パウロはコリントに関しては、それは受けるべきないと思ってました。して、だから、他の人たちが、マケドニアから来た兄弟たちですね。そういう人たちが、助けてくれたんで、コリントの人の世話で全くなってないって言うんです。そして、誇りだって言ってんですね。十節では、私にあるキリストの真実にかけています。アカヤ地方で私のこの誇りが報じられることは決してありませんで、これ、分かりづらい表現ですけども、言わせてもらえば、要するには、あなたたちは一銭も、お世話になるそばはないっていう、そういう誇りがあるってことですね。だから、働き人だってそういうことはあるんですね。お金のためにやってるわけじゃないっていうことがあるわけですね。で、こういうことを言ってます。で、その絵が続いて11節に来るわけですね。で、なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。そうじゃないっていうことですね。で、11節。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。これもちょっとわかりにくい表現ですけども、これはお金の献金のことを言ってるんですよ。で、言ってることは、誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちから、要するにこのパウロと同じように働き人だっていうことで、そして献金をもらって、そして奉仕をしている人たちの中で怪しい人たちがいるから、そういう人たちのに、が入り込まないために、パウロは模範を示してコリントの教会に関しては献金をもらわなかったということであります。だから、まあこの辺に関しては一概に言えないってことですよね。基本はただ繰り返すんですけども、まあ、そもそも皆さん献金もらってないからあんまり関係ないかもしれませんけども、こういう働きに入っていった時に知らなきゃいけないことは、原則はやっぱり繰り返すんですけども、レビトは自分のための自分の地をもらって生活してましたし、だからこれは正しいんですよ。自分の地をもらうっていう働きとか。だけど、でも場合によってはコリントの教会みたいな特殊な場合は、それをもらわない方がいいこともあるってことですね。で、どういう時はどういう例があるかって、ちょっとこれは一概に言えないんですけどね。で、 ここでは、繰り返すんですけども、パウロはもらえないことにしました。で、それが、結局は他の、そして他の人ももらいづらいから、結局そういう怪しい人たちも消えていくっていうことなんでしょうね。で、これ、まあ、わかること、学べることは、我々献金を、働き人だったら基本的にもらう権利があると思うんですけども、そもそも信者がいなかったらもらえないんですけど、まあ、それともかく、ただその場合もそのことに関してもやっぱりいろんな人の導きがあるということです。で、ぴったりこれが合うかどうか分かんないんですけども、私もこのいろんな奉仕をしていくときに有料でやろうか無料でやろうかって迷わされるんですね。例えばニュースレーターですよね。あれお金かかってますよただじゃありませんよ。どのぐらいかかるんだろう、一部作るのに。紙代だけでね、毎回1万ぐらいかかりますし、印刷インク代とかね、やったり、封筒代もあるし、そもそも郵送代一部80円しますからね。なんだかんだすると、100円じゃ効かないかな。最低原価だけでもそれかかってるんですよ。で、皆さん労力入れたらもっと大変なんですけど、それはまあ入ってないんですけども。でも、これやっぱり、主に祈るわけですよ。もらう、これ商売だったら、原価100円は最低かかってるから、ね、いろいろ入れたら200円とか300円とかいろいろ出てくるんですけども、やっぱりこれもパウロみたいに、無料にするか許するかってことも含めて主に祈るわけですね。で、ポイントは、親に関連しては、やっぱり一人でも多く読んでもらうってことですから、だから最終的に決まったことはフリーペーパーですよね。だから無料なんで。まあ、郵送代払ってくれる人には郵送代っていうことでね、お金もらってますけども、でも基本はフリーペーパーだから無料なんですね。で、損するじゃないかって言ったら、商売的に考えたら損しますよね。実際毎月100回ですよ。一体いつまで続くのかと思わないでもないんですけども、進行でやってるんですけども、でもこれはやっぱり神様の知恵で正しいかなと思ってます。今ニュースレターどのぐらい出てますか？24号ぐらい、2年、もう24号ぐらいですか、が5号だから出してる私が覚えてる。27ですねそんなに言ってんのかと言ったらダメですけど、もう2年以上やってますよね。で、神様助けてくれますよね。 1,2 ヶ月終わってませんですね。で、また少しずつ身も見てますよ。やっぱりね、感動して献金くれる人いますし、またね、それを持ってこの時代悟る人もいますし、会ってね、変えられてくる人も、まあ、我々のところに報告する人はそんなに多くないんですけども、やっぱり霊的な感覚でやっぱり、ああだんだん似てるなっていうね、人が増えてる感じがします。だからこれもし有料にしたらどうですかね。多分そもそも読む人ね、購読してる人10人いるかいないかですよね。で、それじゃほとんど意味ないですね。だからケースバイケースなんですよね、ものは。だからやっぱり神様の方法に従わなければいけません。で、 お金使う使わないってことも含めて、だからそうであります。で、エレミアのね、インターネットで出す時もやっぱりこれどうしようかなと思ったんですけどねそれを躊躇することもないんですけど、やっぱり神様の働きはただで与えられたんだから、ただで与えなさいってことですね。だから全部無料にして、で、まあそうですけどね、ケチりケチっちゃいけないんですけども、で、良かったと思います。で、そもそも無料じゃなきゃ誰も読む人いなかったと思うんですけどね。だからお金にことに関してもやっぱり方法って神様の導きを見ていくべきだと思います。で、この世の原則ってあるんですよ。で、損しないっていうのはこの原則ですよね。1円たりとも損しないってね、そうですよね。で、原価を割るようなことはしない。だけどそれはこれの方法だって、でも神様はケースバイケースで示されるときにはそれに従っていくときですね。今のところは幸いレメント業界も似たようなこといくつもしてるんですけども、赤字、大体どれもみんなほとんど赤字なんですけども、今のところ破綻しておりませんし、教会も来たらもう何もないとかですね、場所を先週まで言い訳してあったんだけど、もういないっていうか、お金が、レマント、人からお金もらってませんか、場所取ってませんとか、それはない、今のところないですよね。 今のところ守られています。トナカイだよね。だから、やっぱりトナカイですね。だから、まあ、さらに守られていくように望んでるんですけども、トナカイであります。だから、どうぞ、パールの言ってることは正しいかなと思います。で、結局、その、場合によっては、パールみたいにお金もらわないっていうことが、実は、他のね、似たようなことをしていても、わけわかんないことをしている人とこう区分して、そしてまたは神様の働きが進む良いポイントだったりするわけですね。だから、神様の導きが優先かと思いますので、まあそういう体力が、教会あるかっていうことももちろん問題になってくるんですけども、我々はそれしてます。セミナーもらってます。1000円ですけど、これも儲かっちゃいます。場所代がどうかなぐらいですけどね。でもまあ、でも今のところは教会は潰れておりませんので感謝もございます。そういうことですね。で11節12節13節、こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であってキリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです、ということですね。でこの箇所をですね、まあ、今回のメッセージの箇所なんで、ずっと先週1週間こう祈りながらこの箇所を 読んでたんですけども、やっぱり読みながら1回2回、最初はそんなでもなかったんですけど、いろいろ英語の説とかね、いろいろ参照しながら読んでてね、ちょっと怖いなと思いました。怖いなっていうのは何を言いたいのかというと、あまりにもこの神の言葉はですね、今のキリスト教会の現状を的確にこの予言しているようなんですね。で、皆さんはペンテコステカリスマ派って言って、聖霊派ってそんなに詳しくないかもしれないですけども、私はペンテコステカリスマ派に関係してましたんで、よく知ってるんですよ。で、聖霊派、カリスマ派の動向ってある程度で知ってるんですね。で、そこでこれ変装って言葉が出てくるんですけども、これはまあ、英語をわざわざ言うことないんですけども、トランスフォームっていう言葉が使われるんですよ。電気のトランスとかなんとかのトランスですね。これ言葉がキリスト教会で使われてるんですよ。ペンテコステカリスマ派でトランスフォーマーとかトランスフォーミングとかよく言われる。神によって何かね、素晴らしい力によって、神の技によって変身する、変えられるとかね、また素晴らしい神の技によって変化するとか、こんな風に使われてるんですけども、これ同じ言葉が、繰り返すようですけども、13節です。変装してる、13節変装してるって言葉ですよ。14節も変装してる、これがトランスフォームって言葉なんですよ。だから本当は面白いもんなんですけども、でそのいう、ペンテコステカリスマで言ってる、神の技が現れてるとかトランスフォーミングしたとか言ってる人たちは怪しい人、怪しい預言者が多いんですよ。だから神の言葉ってすごいなと思いますよね。なんだか分かんないんですけども、言葉まで、まさに聖書に使ってる言葉使ってるんですよ。変装と使ってバレバレですよね、これね。そんなことを使う人絶対怪しいだろうってバレバレなんですけども、ことであります。ので、これは何を言いたいのかというと、2000年前にパウロは言っていることは今まさに今の時代ですよ。従事しているんです。でここでもう一つ注目してほしいのは、偽人ってことで、13節偽人って、皆さんがクリスチャンになった時どうですか？教会行き始めた時、使徒なんて言葉聞いたことあります？ないですよね。三河さんもないですよね。私もっとないです。私はだから皆さんにクリスチャンって早いですからね。昭和生の CS の時行ったらもう50年も60年も前ですけども、ないですよ。使徒なんて聞いたことないですよ。でもここ最近なんですよ。せいぜい10年に10年ぐらい、90年代ぐらいですかね。せいぜい90年代ぐらいですよね。だから十数年ぐらいですよね。覚えてますね。聖霊の第三波っていうことが式に言われたのは90年代 95回、それはペンテコステカリスマ派で言われて、有名なのはピーター・ワグナーとか、その人は私は使徒だって言って、アメリカのピーター・ワグナーって出てきたんですけども、そういう人たちを元に日本でもやって紹介されてきたんですけど、これってまだ十数年前ですよ。でそれまで使徒ってキリスト教の歴史の中でほとんど強調されたことないんですよ。使徒行伝以来、ルーターの時だって使徒とかなんとかのことほとんど言ってないですよ。まあ法とか言ってましたけどね。カルビンとかね、ウェスレーの時だって言われてませんよ。ビリグラムがね、1960年代来ましたけど、その時も言われてませんよ。明治のね、キリスト教が入ってきた時は使徒とか預言者とかを手に言われてない。今言われてる、今あるじゃ言われてるんです。だから、この預言って成就して今なんですよ。この13節、偽使徒って言葉が出てきた、成就して今なんですね。だから、で実際そうです。ピーター・アグナーとかね、おかしなリバイバル、トロントとかペンサコーラとかおかしなリバイバル推進してますから、彼こそ偽使徒ですよね。でピーター・アグナーのね、皆さんはあまり知らないかもしれませんけども、あれはどこだったっけな、フラーシン学校の彼は教授なんですよ。でそこで何て言ったかな、 5.11 知る人不思議のなんとかクラスというのを新学校で授業を持ってて、でそこでなんか不思議現象がわーっと起きてきたって、みんな笑い出したりとかね、なんかこう霊に疲れてる、悪霊的なもんですよ。だからまさにピーター・アグナー、この使徒の始めですけどね。でそういうおかしな知る人不思議の聖霊の大事なのに言っていますけども、すっかりかぶれてる人は日本でもね、結構たくさんの教会かぶれましたけども、でこれってかぶれちゃう人たちは、私も偉いこと言いませんけども、聖書を読んでいません。ここの箇所を見てみると、偽使徒って書いてありますし、欺くもんで、しかも驚くこと書いてます。14節はサタンって書いてある。15節はサタンのしもべ手下って書いてある。サタンの手下って出てくるんですね。我々の理解では、そういう使徒とか預言者とか言ってる人たちは、我々証拠も握ってますけども、大げさじゃなくて悪魔礼拝者ですよ。なぜなら私はたびたび同じこと言うんですけども、トロントのビデオを、あれもともとはテープのビデオだったんですけど、あれを CD にね変えてもらうっていう時に、誰もやってくれる人はいないから、私がしょうがないから英語の聞いてして日本語に直してたんですよ。でやってほど4時間もあるテープを聞いたんですよ。気持ち悪くなりましたよ変だっていうだけど、散々英語を聞きました。して別れそれも理解できるところいくつかありました。で非常に記憶に残っているのは、ロディン・ハードとかね、あの人たちが言って、英語でこう言って、ね、Take the mark of the beast って獣の印をつけろっていう感じなんですね。で私にはそう聞こえたし、でもっと英語できる人に聞いてもらったんですよ。非常に知り合いの人が横浜にいるん でその人の教会に行った時に、そこに子供の時からアメリカにいたっていう人が、なんか何だか分からないけどたまたまいたんですよ。でその人がでアメリカにいたから日本人の顔してるんだけども、でも英語はネイティブ並みにヒアリングがあるんですね。彼が確かに言ってますって、こんな感じです、獣の印をつけろっていう、そんな感じでなんかサラサラって言ってる。やっぱり確かですよ。私がねヒアリングって言ったってちょっといまいちですけどもそういう人に言ってるんですね。だからその意味合いで現実にそれ起きてるんですね。でこれは本当に私びっくりしました。ビデオを初めて見た時、クリスチャンになってからびっくりしたことってそんなにいくつもないんですけども、本当に腰を抜かせてと大げさですけども、びっくりした。今までのキリスト教 の常識が全てひっくり返ったんですね。目の前で言ってるもん、獣収集つけろって私の耳聞き間違いかと思ったけどもね、一応英語勉強したんで多少は日本人ですけどもヒアリング多少は訓練しましたんで多少分かるんですよ。言ってますからね。でデーモンデーモンとか、こっちはもっと分かりやすいですよ芸人で。こんなことがあり得るかと思ったんだけど、でもこれはありあったんですよ。だからこの言葉本当に真実なんですよ。だけど偽使徒が受けるとか、しかもそれが 光の天使に偽装してって、まさにそうですよね。しかもそれ悪魔礼拝者たちが悪魔集会やってたら我々クリスチャンと何の関係もないんですよ。でも他でもない、私がびっくりしたのは、悪魔礼拝者がね、悪魔礼拝で眠ってサタンを崇めながらね、デーモンって言ったからってそんなにびっくりしないんですよ。でもびっくりして度肝を抜かれたのは、明らかにキリスト教の集会のど真ん中でだって悪霊を下して、なんだこれはってね、こんなこと許されていいのかと思ったんですね。びっくりしたんですよ。でもそれって改めて見たら、ここに書いてあるじゃありませんか。偽使徒であるとかね、キリストの使徒に変装してるとかね、15節サタンさえ光の召使いに変装して、15節ですから、サタンの手下どもが義の使徒に変装するんだ、格別なことはありませんって、もうパウロ悟ったようにここでもうすでに2000年前から悟ったように言ってるし、びっくりしましたけどね。だから聖書って恐ろしいと思いました。なんでパウロがこんな時言ったのか分かんないですよ。この時本当にサタンの手下がいい張り込んでたかもしれませんけども、でもあまりにも今の時代と合ってるので、聖書って本当怖いなと思いました。だけども問題は、私も含めてですけども、すみません、偉そうなこと言えませんよ。これですね、最近になってみれば、あ、こんな書いてあるわって感じですからね。選ばく初めから言ってたら偉いですけどね、10年ぐらい最近言い出しましたからね、ここせいぜい2週間ぐらいですだからあんまり偉くないんですけども、でも私は偉くない人いっぱいいますよ。ペンテコステカリスマにして、今だってこう聖書ね、彼らって第二コリント住所持ってますよね。そこだけページ抜けてるってことないですか。でも理解してませんもん。だから聖書を持っているけども、読んでないってことあるんですよ。このことはどうぞ覚えてください。見言葉にありますよね。聞くには聞くは悟らずとかね、見るには見る理解しないとかね、あるんですよ。他人事と思っちゃいけないんです。だからで実際そうなんですよ。だからペンテコステカリスマ派の人たちの問題点は、聖書がこのようにクリアにはっきりと書いてあるんだけども、言いたくありませんけども、彼ら聖書をろくに読んでいない、また悪く言うならば本気にしてないんです。だから自分の常識とか思い込みの方がぐーっと激しいんです。で、御言葉がすっ飛んじゃって、こういう彼らってね、第二コリントだってたまにはね読むことあるでしょ、十一章だって。だけどたまには、まあ、毎日とは言わないけども、でももうすっ飛んじゃって、もう思い込みが激しいから御言葉入ってこないんですよ、悟らないんですよ。でもやはり神の御言葉は我々よりもやっぱり先のことを理解し、我々も悟りがあり、我々も賢いですし、のでこれ尊重しなければいけません。そしてレミナントがまあね、少しでもいいところあるとすれば、やっぱり自分の悟りに頼らないで、御言葉が言ってることを一応優先しているつもりなんです。そうするとこう見えてくるんですね。恐ろしい箇所だというふうに思いました。皆様はそんな恐ろしさ実感しないと思うんですけど、私は今言ったように変装、トランスフォーミングということを散々聞いてきましたし、また使徒ね、私の前の教官とかも、教会、前にいたね、レムラントを始める前にいた追い出された教団も、ペンテコステカリスマ兵系なんで、使徒がいましたよ、日本人使徒は。他の外国からも使徒が来たりしてたんですよ。なんだ、預言者もいましたよ。使徒も預言者もいろいろいましたからね、教師もいましたしね。まあいいんですけども。で、そういう流れに入ってたんですよ。だから使徒ってこと、無縁じゃないんですよ。だけど、その後は私はクリスチャンになった昔はありませんでした。だから今のことを言ってるんですよ、これ。預言なんですよ。だから、今のこの使徒と言われる時になった時に偽使徒が出てくるぞってことで、しかもそれはサタンの手下だぞっていうことまでパウロは予言してない。パウロが予言してるんじゃないんですよ。パウロは予言してないです。だからこの時そういう憎たらしい人がいたと思うんですよ。誰か分かんないけど、俺の働きを担いまして、あいつはサタンから来たようなやつだとかね、個人的に憎しみあったのかもしれないですけどもその怒りを神様は用いてその時その深く、いくらパウロでも2000年先のことまで分からないしませんよ。神様はしかしご存知なんですね。だからこのことは用いられちゃってるわけなんです。で、これが予言になっちゃってる。パウロもさすがに自分のこの個人的に書いた手紙がまさか予言になると思ってませんよ。それを用いるのは神様の知恵なんですよ。だから我々はやっぱり教訓はやっぱりどんな言葉も我々の 理解を超えていたとしても、やっぱり御言葉を優先しなければいけません。そうするときにいろんなことが見えてくるんです。でこれはまさに今ので非常に大事なんですよ。で、で問題はですね、あるね、わけのわからない人もいるかもしれない。サタンだろうとね、光の見つかりだろうと何だろうと、恵みがあればいいじゃないかというわけのわからないことを言う人もいるんですけども、とんでもない話であります、それは。サタンが意味もなく、何の、意図もなく、教会に恵みはくれないんですよ。だから、それは、そんな例を受けた人は、ろくなことにならないです。永遠の命を失いますよ。で実際に言ってんですよ。ベニヒンの変な例を受けてね。そして人たちは変な遺言言ってんですよ。なんとかプレイザーサタンとか何とか言ってんですよ。変な遺言が出てきてるんですよね。だから変な例を受けちゃってんですよ。で実が大きいですよね。永遠の命は危ないかもしれない。変な例を受けちゃってんです。だからオレオレ詐欺だって、オレオレ詐欺は全く他人でありね。おばあさんの息子みたいにね、言ってくるけども、実際は他人なんです。で、オレオレ詐欺の言うことを聞いて、その通りにお金振り込んだりしたら100万でも200万でも決して戻ってこないんです。お金取られっぱなしですよね。同じように、やっぱりサタンの使いも意味があってくるわけですね。やっぱりそれは最も大事なもの、永遠の命を奪うということが意味なんです。だから、ちょっと間違えたっていうことじゃないんですよ。だから、恐ろしい日が来るってことを言ってるんですよ。サタンの、手下どもが変装して刑事業界に入ってきて、そして最も大事なのを奪うっていう、そういう予言ですよ。でこの後言っても相手にしませんし、また我々がね、トロントビデオでいろいろ警告してもあんまり相手にしない人多いですけども、御言葉がまさに語ってるんですよ。だからそういう時代に来てるんです。だけどでも残念ながら読まない人は理解できないんです。でもこれはここまで書いてあることなんで、非常に大事なことなんですよ。今の時代に、キリスト教会にサタニスト、サタンの手下が入り込むっていうことは、これを理解するかしないかで、最も大きなポイントがずれてしまうんであります。で、今の時代ね、一人暮らしの人でも電話かかってきたときに、オレオレ詐欺っていうことを理解しないと大変です。ね、息子も今にわっていろいろね、家族関係まで調べてね、インチキな電話する前にね、息子の名前、ヨシオ、ああ、ヨシオだな、こういうの分かったってね、もしもし、俺だよ、ヨシオだよとか言いながらですね、お金振り込みで言うんですよ。だから、でも、オレオレ詐欺とか理解していれば、未然に合わないで済みますよね。同じように、この御言葉を理解するとしないと違うんですよ。多くのクリスチャンは、ある意味で御言葉を本気にしません。だから、自分の常識を優先してしまうために、どんどんどんどんこういう偽人に惑わされていってしまう。特にペンテコステカリスマ系はダメです。まともに御言葉を信じてないです。私から言わせてですね、でろくでもないことを言ってですね、でもどうぞとんでもないことなんだってことですね。で、自分説では彼の最後はその仕業にふさわしいものとなります。だけどこういうサタニスト的な働きだってろくなことにならないっていうことですね。キャサリン・クルマもね、サタニストだったらしいですけど、なんかガンガンガンしてますし、皆さんも名前知っていますかね。デビッド・ウィルカーソーって言っても知らないですよね。ペンテコステカリスマで知らない人はいないんですけどね。その人もいろいろ有名な人ですけども、でもお母さんが、ウィッチ、魔女なんですね。で、怪しいだろうと思ってたんですけど、その人もなんか交通事故なんかで死にましたね。だから、まあ、彼も怪しい人だったらやっぱりその仕業にふさわしいようなことになるってことですけども、まあ、この見るともう事実だというふうに思います。で、10節繰り返していますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら私を愚か者扱いにしなさい。私も少し怒ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって怒っているので、私も怒ることにします。あなた方は賢いのによくも喜んで愚か者たちを怒られています。で、この愚か者として自慢っていうと何かっていうとですね、これはまあ来週話すことですけども、具体的に言うとまあその先の同じ章の、例えば22節、彼らはイスラエル人ですか、私もそうですかね、彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。血統を誇ったり、 キリストの教えですか、私は狂気したように言いますが、彼ら以上にそうだ、私の労苦は彼らの労に入れられたことも多いっていうね、こういろいろキリストのために苦難したってことを、でもこれは肉による誇りなんだって言ってるんですよ。また打ち入れてあったことは数え切れ、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたお像とかですね、いろいろ書いてあるんですね。でこれはたっといことなんですよ。でこれはね、キリストのために苦しみ合ってるたっといんですけども、でもやっぱりパウロは自分で言っているように、これは基本的には肉による自慢話なんですよ。彼がそう言ってますからね。だからそうです。でもまあ、しかしパウロはそういったのはただ自分は偉いぞ偉いぞっていうことだけじゃないと思います。それはコリントの人たちがコリントの人たちとパウロとの関係とか、こう手紙を読んで理解できることは、パウロは本物の人じゃないんじゃないかと思ってたくさんいるみたいなんですね。であいつはちょっとまがいもんじゃないのかって、本当のキリストの人って十二使徒が決まってるじゃないかって、キリストは任命したパウロは、私はキリストを守るために誰も守るしなんかみたいな、あいつが自分で言ってるだけじゃない、自主人じゃない、あいつのこそおかしい、しかもあいつの過去を知ってるかってね、昔は迫害者だったんじゃない、とんでもないやつなんじゃないかって、いろいろ昔のことを知ってる人がいろいろ言い苦労してるわけですね。で、仕方なしに彼は、要するに彼の飯は実際人ですしね、そのために自分の働きのために、要するに、まあ、コリントの人々がパウロを信じなくなってしまったら、受け入れなかったらパウロの言葉は入っていかないですよね。だからそのために愚か者としているそういう自慢話ってあえてしたってことですよ。だから我々もそうなんです。我々も場合によってはそういう意味合いではするかもしれないってことですね。まあ別にパウロみたいなことは何も受けてませんけどね、むち打ちむちを持ってあれば受けておりませんし、ねえ、石打ちも受けておりませんしね、一昼夜海上を漂ったこともありません。まあ、千葉の海で溺れたことありますけど、あれはただ溺れたってわけで、別にキリストのために溺れたわけじゃなくて、ただバカだから溺れたって別にエバラクことじゃないし、みんなでバカにされましたけどねバカだーって、ろくにも何もしないのとか、バカにされてダメですねでそういう意味です。で私もそういうパウロの聞いてると耳が痛いです。私もね、大したことじゃないんですけどね、前の教会で追い出されたとかね、そのぐらいしかないんで言ってるんですけども、それもパウロから言わせたらこれは肉の自慢話ですよね。だけど でも自慢話は過ぎないんです。でもそれをただただ自分をエレミアを上げるために上げ語っちゃダメですよね。でもそれがなんかそれを聞いて、やっぱり皆さんの言葉に証となるならば、または神様の技とか、働きとか、従いに関しての何かね、良い模範になるならば、それは語っていくということであります。ただただね、エレミアを上げるために何も褒めるところないから、このぐらい褒める、ここを強調するって、そういうんじゃ困るわけです。だから、パウロみたいな態度が大事だと思います。自分のやってることはもう肉の煮うまみして分かってる。分かってるけども、しかし、他の人のためですよね。だから、そういうことです。まあ、なんて、多少分かりますよね。そうすると、デリミアみたいに追い出されても、どっかで神様、どっかで拾ってくれるなって分かりますよね。だそういう意味では、なんか皆さんの益になればっていうことであります。で、住所は元の方に戻りますけども、19節です。あなた方は賢いのによくも喜んで愚か者たちを怒られています。事実、あなた方は誰かに奴隷にされても、食いつくされても、騙されても、奪われても、顔を叩かれても、こらえているではありませんか。これはさっきの使徒の働く話の続きだというふうに思うんです。で誰かっては、だから、偽使徒とかね、キリストのしもべのように変装した光の天使に偽装したインチキのサタンの手下どもだということです。で、サタンの手下どもが、結合会に入り込んで、そしてそれによって、愚かなクリスチャンを、奴隷にしたり、食い尽くしたり、騙したり、威張られたり、顔を叩かれたり、そういう目に遭うってある意味でこれ予言なんですよ。そして、私は繰り返すようですけども、ペンテコステカリスマ的なところにずっと何年もいましたんで、これ現実だというふうに思います。 で、そういうインチキ人ってですね、一つは奴隷にするんですよ。奴隷って別に縄をつけて縛るとかそういうことじゃなくて、罪の奴隷ですよ。だから、トロントをね、証を、トロントの、リバイブルの証とか聞いたり、日本人の人でも、または外国の人でもトロントの証をいくつか私はインターネットとかを通していろいろ聞いたんですけども、罪から解放されないって私は結構あるんですよ。なんか神に恵まれているようなんだけど、全然行いが変わらないとかね。逆になんか罪に入っていくとかね。そうなんですよ。だから、変な例なんですよ。で、奴隷にされるとってまさにこれも予言的なんですけど、これってパウロはそこまで思って言ったんじゃないんだけど、結果としてこういう言葉って予言的な言葉になっちゃったんですよ。で、奴隷にされても食いつけされてもですね、だから、いろいろね、献金取られちゃったりとかですね。または、騙されても、だから、これが真理だと言いながらですね、インチキの脅威ですよね。天の御国に入るっていうのは全然入れなかったりですね。騙されて、威張られても、で、威張られてるってよく言ったもんで、そういう人と預言者って、ものすごい極端な権威を要求するんですよ。すごい威張ってる。だから、それに関連されたか分かんないんですけども、韓国だとか日本でもそういう人とかね、預言者とかいう人いるんですけども、そういう教会おしなべってみんなえばってるんですよ。しつこい人でえばって、なんだ、あんまりえばなくても大して信じているわけないのと思うんですけど、みんなえばってるんですよ。そこは嫌でしたね。私はいばら損でした。いつも下一番下パッていばることはないで、結局教会去ったんですけど、よかったと思ってますね。そんな風に乗って威張ったらろくなことになりません。神様からね、罰を受けちゃいますから。で、威張ってるとこまさにそうだなって、これまさにこれそうなんですよ。使徒と預言者はものすごい権威をね強調するんですよ。そうなんです。威張れても顔を叩かれてもこらえてるじゃありませんかと、まさにこれも預言的なんですよ。だからワイの時代の一つは、これは結構大事なポイントです。偽人とか偽預言者。これはこういうことが、今アメリカを中心に人とか預言者の働きがぐーっとこう強くなって、今キリスト教会で一番、世界のキリスト教会で一番伸びたペンテコステ派だってよく言われるんですけども、神の霊のペンテコステならいいんですけど、どうも見た限り聖霊の第三波とか強調したけど、これ悪霊のリバイバルですよ。だからこれはますますおかしな方向に行きます。そして非常に排他的になったり、または非常にこの寛容がない、非寛容な、ね、従わないものはこうやって罰せるとか、そういう非寛容な方向に行きます。で、私は、ね、そういうのをいろいろ危惧して、アメリカの方で起きているペンテコステカリスマ派のおかしな運動に関していろいろ書いてますけども、アメリカの記事を、ね、翻訳していろいろ角部のホームページに載せてるんですけども、その中で分かることは、もう非常にこの、なんて言ったらいいですかね、正しいクリスチャンに対して敵意をむき出しにしてるんです。そしてそういう人たちに関して、こういうね、正しく従わない人たちは病原菌扱いですよ。病原菌は削除しなきゃ、削除って殺すことですよ、なことまで言ってるんです。だから非常に恐ろしいですね。で、しかもで、これって御言葉にでも符合しますよね。兄弟は兄弟を訴えたりね、死に至らしめるとかね、そういう感じです。だから、親の時代の一つの特徴っていうのは、おかしなリバイルの例によって、排他的になって、そして、非寛容になって、そして正しいクリスチャンをぐっと攻撃してくる。その先頭に、この、偽使徒、偽預言者が出てくるって一つのパターンです。だから、今日の箇所、結構大事なことを言ってるんですよ。ので、非常に予言的なことを語っています。なぜなら、繰り返しですけども、人とか預言者が強調される時代ってほんの最近なんです。ここ10年20年ぐらいのことなんです。で、我々まさにこの、第一コリントの10章を予言しているような時代に入っているわけです。だからどうぞ理解してください。で、全てのこと、世の前に起こることとか、良いことも悪いことも含めて、神の御言葉の中で全ては予言されています。だけど問題は、我々がそれを悟ることができない、見るには見るから悟らないということです。で、昨日も学びましたように、獣像ということだって、ね、暗号に関する神様のいろんな語りかけ、素直に行くならば、もっと獣像だって黙食だけじゃなくてあるんですよ。 だけど聞こうとしないから、悟ろうとしないし、耳を傾けようとしないから、あのどれも無駄になってるって感じですね。ではこの箇所って私みたいな解釈ダメなんですよ。レイジが解釈ってこういうの他の教会が散々言われましたね。神学校ダメなんですよ。追い出されましたから、それで、ね、自慢するわけじゃないですけど、でもやっぱりそれって聞くには聞くけど悟らないってことなんですね。だからでもどっちが勝ちかっていうと、神の上で悟ったは勝ちですよ。だからいくらね、あのレディー解釈がダメと言われると言われまいとね、教会を出されて出さないと、やっぱり他者を聞けた方がいいに決まってるじゃないですか。だからどうぞ、そういう意味では人の評判気にしないように、しかしも言われたことを聞いている人がですね、真理を見ていくってことはぜひ見ていてください。ということで終わりです。